ューチョイス775イベント公開収録スペシャル。こんにちは、 FM 舞鶴パーソナリティの奥野あかりです。この番組は FM 舞鶴が舞鶴市の人気の観光スポットで開催されているイベントで公開ラジオ収録を行い、クールチョイスの情報発信をする特別番組です。今回の公開収録スペシャルは舞鶴赤レンガパークプチ環境フェスタガラスの地球を救え上映会会場からお送りいたします。2015年世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しようという目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスなんですね。 FM 舞鶴はこのクールチョイスキャンペーンに賛同し、ラジオという地域に密着した発信力を生かし、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、地球温暖化対策に貢献する賢い選択、クールチョイスに関する情報を発信することで地球温暖化防止に取り組んでいます。クールチョイスは省エネ機器買い替え促進、省エネ住宅普及促進、エコカー普及促進、クールビズやウォームビズ実施の推進、 LED 照明の普及促進、再エネ電力の利用促進、そして食品ロス削減の普及促進など、クールチョイスを効果的に推進するためにさまざまなテーマが分かりやすく設定されています。そして今日のクールチョイステーマはエコカー普及促進についてです。近年世界中でエコカーへのシフトが進んでいます。環境のために、未来のために、買い替えの際にはエコカーを選んでみませんか。買ってお得、乗ってお得、使って地球に優しい、お得なエコカーにしてみませんか。エコカーを購入の際はエコカー減税で税の負担が軽減され、お得に購入することができます。ハイブリッド自動車や電気自動車などの電動車は従来型のガソリン車よりも燃費がとても良くなっているので、低燃費で維持費も節約できるため、お財布にも優しいですね。電気自動車や燃料電池自動車は走行時に CO2 を排出しないので地球に優しい車といえます。エコカーという賢い選択、クールチョイスを始めませんか。それではここからは舞鶴赤レンガパークプチ環境フェスタガラスの地球を救え上映会会場公開収録の模様をお送りします。
それではこれより FM 舞鶴クールチョイス775公開収録を始めます。本日プチ環境フェスタ2021クールチョイス啓発アニメ上映会にご参加いただいた皆さんに、映画のご感想、また地球温暖化についてご意見を伺い、一緒に考えていきたいと思います。本日担当させていただきます FM 舞鶴パーソナリティ坂根美智子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、お二人の方に、お越しいただいておりますが、今日の映画ご覧になっていかがだったでしょうか。まず感想をお願いいたします。
そうですね、まあ、アースランドというテーマパークで地球の化身であるガイアが作ったアトラクションを通して地球温暖化について考え、自分たち何ができるのかっていうことを主人公たちがどんどんだんだん考えていくようになるストーリーで、なかなかいいものじゃだったんだとじゃないかなと思います。
はい、どういうところで良さを感じましたか？
そうですね、まあ、地球の46億年分の歴史を1年に例えて やっていたりとか、あとはちょっとしたポイ捨てとか、そういう啓発的な、そういう啓発的な部分もあったので、まあ、そこがやっぱり一番心がけるべきところでもあるんで、それがやっぱり良かったかなと思いますね。
はい、こちらの女性はいかがでしょうか？
はい、私も大体同じ感想なんですけれども、すごく30分の映画って思えないぐらい内容が濃くて、しっかり、自分に何ができるんだろうということを、考えるいいきっかけになりました。
はい、今後、まあ、この主人公たちはこう地球と約束をしたわけなんですが、これから自分たちも頑張っていこうという約束をしたんですが、その地球も人間も守る方法を探していくというような言葉があったんですが、この地球も人間も守るためには私たちには何ができるのかというようなことをどのように考えられましたか？
まあ、やっぱりそうですね、一人一人が地球のことを考えて心がけていくことですかね。やっぱりエネルギーの消費とかもそうですし、ゴミはできるだけ出さないとか、あとはあれですね、古くなった洋服だったりとかをまたリサイクルしたりとかリユースしたりとかして、そういうふうに再利用していくっていうことが大事になるかなと思います。
はい、いかがでしょう？
はい、地球温暖化防止のために、一人一人小さいことを心がけて、例えば、水を大切にするとか、そういうちょっとしたことの積み重ねが大事なんだなということに、気がつきました。
はい、まあ、水を大切にするっていうワードが今出てきたんですけども、どうしても毎日のこと、顔を洗う、歯磨きをするっていうような時にどうしても水を出しっぱなしにしていたりするんですが、それをコップに変えるだけで何リットルもの水がこう使わなくても済む水になるっていうようなことになりますのでね、それはすごいいい考えかなというふうに思います。さて、水もですけども、あと照明についても私は LED にちょっとずつこう変えてはいるんですが、皆さんいかがですか？
そうですね、僕の実家の方も LED に変えてまして、だんだんもともと電球を使ってたやつも切れてきたら LED に切り替えていってますね。
はい、いかがでしょう？はい、
うちも新しくこう電球を変える時とか照明器具を変える時っていうのはなるべく LED にするようにしてます。なかなか白熱電球と比べてお値段っていうのが今まだ LED ってすごく高いような気がするんですけれども、長い目で見ると、1年弱で、実は元が取れるっていう話を、FM アイズルでクールチョイスとかでおっしゃってたのを聞きましたので、はい、そうなんだ、これは実は高いんじゃないんだっていうね、ことにも気がつきました。
そうですね、例えば LED ランプ、電球なんかでもそうなんですけども、おそらく変えたら死ぬまで変えなくてもいいんじゃないかっていうぐらい長持ちすると言われていますのでね。 LED ライトというのはなぜ長持ちするかというと熱を出さないからなんですね。なので白熱電球はずっとつけてると触ると熱いですけども、 LED ランプはあんまり熱くならないっていう、そういうところもあるかと思いますが、さて、皆さんはお車も運転されると思うんですけども、車を運転する時のこのクールチョイス、地球への優しさについてですが、どういったことを心がけていらっしゃいますか？
やっぱりそうですね、こちらの映画の方でも問題視されていたやっぱりアクセルの踏みすぎによる排気ガスの大量排気だったりとかがあるんで、やっぱりアクセルをこまめにうまい足で、ね、感覚でうまいこと調整して踏みすぎないようにとか、まあ、徐々に踏んでいって調整するがやっぱり自分はやってることですかね。
はい、いかがでしょう。はい、今のお話と同じになるんですけれども、ふんわりアクセルっていうのを心がけるようには、してますし、次にもし車を買い替えることがあれば、エコカーそうですねできたらいいななんて思ってますね。それ、そんな感じですかね。
そうですね、今の電気のエコカーだったりハイブリッド車っていうのはかなりエネルギーを消費を抑えることができますのでね、それはすごくいいことだなと思いますが、あとね意外とこう燃料をくぐっていう単位あれなんですけども、燃料を消費するのがカーブでのこのブレーキをかけてっていうのを何回も繰り返すことによって一気に行ってブレーキ一気に行ってブレーキっていうのはかなりね燃料を消費するとも言われていますし、ふんわりアクセルっていうのはもう基本ですけども、そんなもね心がけていただきたいと思います。さてまた雪が降ったりとかするんですが、気候についてなんですが、気候変動なんかこう最近気になることはありますか。じゃあこちらから。
はい、なんか昔より暑さがだんだん増してるような気がするんですよね。私がもっと子供の頃っていうのはそんな40度近く夏になったりとかっていうのはなかったような気がするんで、はい、このままこれもやっぱり温暖化の、ね、一つのあれなのかなと思います。
はい、いかがでしょうか。
そうですね、やっぱり世界的地球規模で見てもやっぱり北極海とかオホーツク海とかの流氷がやっぱりどんどん溶けていってるっていうのがやっぱり問題視されてるので、それによる海面上昇とかもあったりしますし、やっぱり徐々にやっぱり地球がどんどん暑くなっていってるんだなとは思いますね。
ねえ、海面上昇でいうとマイスルは海岸沿いにある町ですので、どうしてももうって思うこともありますし、高潮の時にかなり内陸の方まで、潮が来るっていうのもそれも影響してるのかもしれないですよね。またゲリラ豪雨とかそういうふうなこともあったり、気候がなんかこう先ほどの映画でもそうだったんですけども、桜の時期がこう変わったりすることによって桜が咲かなくなるかもしれないみたいなことでしたので、桜咲かないなんて考えられへんなと思うんですけどもね、気をつけて、何か自分にできることをしていきたいなと思っております。さて自然を大切にするというようなことについてなんですが、自然を大切にする、でも例えば太陽光パネルを設置するのに自然をある程度破壊してしまうっていう、そういう矛盾もあると思うんですが、その点についてはどういうふうに考えられますか。
そうですね、まあ、太陽光パネルを設置するために自然をわざわざ破壊してまでやるんじゃなくて、まあ、例えばもう使われてない建物とかをもうそこを、ね、もう取り交わさせていただいて、そこの跡地を利用して作るだりとかがやっぱりそこをやっぱり心がけていくべきなんじゃないかなとは思いますね。
どうしてもねこの矛盾点が出たりとか、そういうこれを立てればこれが立たずみたいな、そんなことができてくると思うんですけども、こちらどのように。
はい、そうですね、そのわざわざ例えば、山を切り開いて、ソーラーパネルをつけるとか っていうことが、まあ、その自然に影響を与えるということがあるのかもしれませんし、
はい、
わざわざそういうことをしなくてですね、例えばあの、五郎ヶ岳の五郎スカイカフェ七子の上に、はい、あのソーラーパネルが設置されて、はい、その電力で、ライトアップをされてるっていう、
今すごく綺麗ですよね。
そうなんですよ。そういうことをお聞きしたので、あ、そういう方法もあるんだなって、うん、既存の施設にそうやって、設置することでわざわざ自然破壊しなくて済むっていうこともあるんだなと思いました、
う
ん、
そうですね。いろんな工場の屋根にもそういう太陽光のパネルを引いているところを最近ちょこちょことこう見かけるようになったので、いろんな意味でまあ、全国的にもそういう運動が進んできているのかなというふうにも感じますが、さあそれでは、ここで改めまして、地球も人間も守る方法を探すために私はこれをしますっていうような宣言をそれぞれお願いしたいと思うんですが、いかがでしょうか。
そうですね、やっぱり今もやっている車に乗る時の、まあ、アクセル踏み、ふんわりアクセルとかだったり、買い物の時にマイバッグを持っていくだったり、そういったふうに今やってることをもちろん継続して続けていって、なおかつさらにまだまだできることがあるかもしれないので、それについて考えていくとか、あとはそれを後の今小学生だったりとかの世代に伝えていくっていうことがやっぱり今自分たちにできることなんじゃないかなと思います。
はい、はい、私はですね、自分ができることを一人一人考えるということを、FM マイズルラジオですとか、こういう、上映イベント啓発イベントで皆さんにお知らせしていくという方法で、はい、これからもあの啓発を続けていけたらなと思っております。
そうですね、やっぱり知っていただいて、そして心に響いて、そしてその人が動き出すっていうのが一番大切なことになるのかなっていうふうにも思います。
そうですね、
はい、はい、さあそれでは最後に、みんなで揃って、クールチョイスということで掛け声をお願いしたいと思いますので、せーので、みんなです、みんな揃ってクールチョイス、みんな揃っ、あ、みんな一緒にクールチョイスはい、じゃあみんな一緒にクールチョイスとお願いしたいと思います。せーの、みんな一緒にクールチョイス。ありがとうございました。
この時間はクールチョイス775イベントスペシャルとしまして、マイズル赤レンガパークプチ環境フェスタガラスの地球を救え上映会会場での公開収録の模様をお送りしました。この時間の担当は FM マイズルパーソナリティ奥野あかりでした。